先週火曜日に清水ヶ丘教会で神奈川教区の伝道協議会というものが行われまして、出かけてまいりました。伝道協議会というと、なんか非常にこの堅苦しい会議のような印象を受けますが、講演会であり、誰でも行くことができるものでありました。で、講師は前にも私が礼拝でご紹介いたしました福島聖書、福島第一聖書バプテスト教会牧師の佐藤明先生でありました。福島第一聖書バプテスト教会というのは、名前が似ているわけですが、あの重大な事故を起こしました福島第一原子力発電所の最も近くにある教会の先生であります。で、この教会はですね、戦後アメリカ人の宣教師の先生が心血注いで伝道されたわけでありますが、1980年に佐藤明先生が着任をされまして、教会は成長していき、あの福島県のですね、海岸沿いの小さな町や村に4つのチャペルを有し、200人の人が集う、そういう教会に成長していったわけであります。どれだけ先生はじめ教会兄弟姉妹がですね、祈りを注ぎ、心血を注いで伝道し、主に仕えていかれたかなと思うわけでありますが、ご承知のように2年半前ですね、この3月11日大震災が起きまして、福島県の海岸地方も津波の被害を受けたわけであります。さらにですね、この原子力発電所の災害によりまして、強制避難ですね、避難を余儀なくされ、その教会を捨てて、住民の方々と一緒にですね、避難をしていかなければならなかった、そういう渦中に置かれたわけであります。最初着るもの着替えもなく、着のみ着のまま、誰がこの生きているのか死んでいるかもわからないまま逃げていった。食べるものもなく、またこの着替えもなくですね、本当にこの困難の中を避難していったわけであります。先生はその渦中に自分が置かれましてですね、これはこの世のものとは思えず、まるで映画を見ているようであったと、そのようにこうおっしゃっておられました。最初にこの会津に避難をし、そしてこの米沢の教会が先生と一緒に、このあてもなくですね、流浪していく40人の教会員たちをこう迎えてくれ、そしてその次に東京の奥多摩福音の家ですね、ドイツ人の宣教師の先生がやってらっしゃる施設を開放してくれて、1年近くの避難生活、共同生活を送られたと、そういうお話をなさったわけであります。誠にこの涙なくしては聞けない、まさにこの生で実際に聞くのとは大違いという、そういう心を打たれるお話であったわけですが、私が心を打たれましたのは、どんなに大変だったかなということだけではなくてですね、この間にですね、先生は聖書の言葉をプロジェクターで壁に映し出して、それを一緒に朗読されたんですね。その間に先生が聖書を通して与えられた神様の言葉、それが試練の中で与えられ、それが生き生きとですね、こう聞く者の胸に迫ってきたのであります。例えば先生はペテロの第一の手紙4章の12節の言葉を挙げられました。それはこういう御言葉になっているわけであります。愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。 それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。これは新改訳聖書の言葉でありますけれども、まあ、そういう言葉をこう挙げられてですね、自分がどれほどこの神の恵みに生かされたかということもお話しなさり、それがこの聞く者のお胸を揺さぶったのであります。また先生は詩編119編の言葉を挙げられ、苦しみにあったことは私にとって幸せでしたというですね、まあ、そういうことを叔母を引用されておられました、まあ、そのようにこの想像を絶する困難と苦しみ悲しみの中で聖書の言葉が迫ってくる、そういう体験をお話しなさったのであります。今まで気がつかなかった神様の恵みが、その一つ一つが尊いものとして見えてきた、まあ、そういうことをこうおっしゃっておられたのであります。まあ、もっと多くの方々に参加を呼びかければよかったなと思いつつ、帰りにですね、この他の教会でなさった先生の講演の DVD を買ってまいりましたので、また機会を見てご一緒に見たいと思います。それで本日の聖書の箇所でありますけれども、今日の箇所、まあ、少々長く読んでいただいたわけでありますが、これは何を言っているかと言いますと、いわゆるキリストの再臨ということについてイエス様ご自身がおっしゃっておられる箇所であります。キリストの再臨というのは、十字架で死んで葬られ3日目によみがえられたイエス様が、その40日後に天にお帰りになり、今天の御国で父なる神の右に座しておられるわけでありますが、そのイエス様キリストが再びこの世に来られると、そのことの予告であります。それはいわゆる世の終わり、この世の終わりに関することであります。この世の終わりと申しますと、まあ、そんなことは信じられないという方もおられるかもしれません。しかし今日の時代はあまりこのことを説明しなくてもお分かりになる方が大多数であろうかと思います。この地球も10億年後には太陽に飲み込まれるということが、まあ、はっきりしているわけですし、まあ、それよりももっと前にこの人類は滅亡するかもしれないわけであります。まあ、そういうことと科学的なことよりも前にですね、この私たちのこの世が終わる、でその時にキリストが再び来られるという時のことに関することであります。それがキリストの再臨であります。まあ、そんなことはそうは言ってもなかなか信じがたいなという方はですね、自分の人生の終わりがある、このことは誰でも言わなくてもお分かりになるだろうと思います。まあ、そのことを重ね合わせてお考えになってもいいかというふうにこう思います。で今日のところはその終わりですね、私たちのこの世の人生の終わり、またキリストの再臨、その時をどのようにしてこのイエス様をお迎えしたらよいのかということについて、おっしゃっておられるわけであります。そういたしますと、まず最初の35節にですね、腰に帯を締め灯火を灯していなさいと、こういうふうにこのイエス様がおっしゃっておられるわけであります。これはでここからおっしゃっておられることは、いわゆる例え話ですね。あるものにイエス様が例えてお話になっている、これが例え話であります。イエス様はよく例え話をなさったわけですが、その例え話の中でまさに腰に帯を締め灯火を灯していなさいというふうにこうおっしゃっているわけですね。これはどういうことを例えの中でおっしゃっておられるかといいますと、まあ、この家のご主人がですね、婚宴に出かけていってるわけですね。婚礼の席であります。で、今日の結婚式披露宴といいますと、全部合わせても数時間で大体終わるだろうと思うんですけども、まあ、イエス様の時代の結婚式披露宴というのはですね、 数時間では終わらない、1日でも終わらない、2日3日、まあ、大体この1週間ぐらい行われたということなんですね。ですからこの婚礼の席に招かれて出かけていったこの家のご主人が、まあ、いつ帰ってくるかはわからないわけですね。家で待っているしもべたちはですね、まあ、しもべというのはこの召使いであり、また奴隷ということになるわけですけれども、まあ、いつ帰ってくるかわからないわけですね。でしかしその主人が婚宴から帰ってきて戸を叩くときすぐに開けようと待っている人のようにしていなさいと、このようにイエス様はおっしゃっておられるわけであります。でこのいつ主人ご主人様が戻ってくるかわからないけれども、その時に目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだとこうおっしゃっているわけですね。要するにこの目を覚ましてご主人様が帰ってこられる時を待ち、その準備をしていなさい、それが腰に帯を締め灯火を灯していなさい、いつご主人様が帰ってきてもですねよろしいようにそういう準備を整えておきなさい、目を覚ましておきなさい、このようにおっしゃっているわけであります。でそのようにしてこの主人ご主人を待っているならばですね、どういうことになるかといいますと、この37節でイエス様がその途中からおっしゃっておられるわけですが、主人は帯を締めてこのしもべたちを食事の席に着かせそばに来て給仕してくれると、こういうふうにこう言っておられるわけですね。主人がしもべたちの召使いたちの給仕をしてくれる、まあ、そういうふうにこうおっしゃっておられるわけであります、まあ、しかしこれはちょっとありえないだろうなって誰が読んでも思うわけですね。まあそれはいくらなんでもこれご主人は喜ぶかもしれないけども、まあ、普通はですねこの召使いたちが主人の帰りを待っていたらそれは当たり前のこととして何も感謝の言葉さえ言わないんじゃないかと思うわけですが、このご主人はですね帰ってきたら喜ぶんでこのしもべたちの給仕をしてくれるというわけであります、まあ、これはちょっとこの世の出来事ではありえないことですね。けれどもイエス様の例え話っていうのはなんかちょっと変だなっていうところが大体あるわけでありまして、そこに神様イエス様のことが例えられているわけであります。でこの主人というのがキリストのことを例えているわけですね。普通はいくらしもべが目を覚まして主人の帰りをちゃんと準備をして待っていたからといってですね、主人が喜んで逆にしもべの給仕をしてくれるってことはありえないけれども、このイエス様キリストという主人はですねそれぐらい喜んで、くださるということをおっしゃっておられる、例えておられるわけであります、まあ、ありえないほどに期待されている、つまりしもべが主人の帰りを待っている、準備を整えて待っているということがありえないぐらいに期待されているんだということをこの例え話は言わんとしているということができると思います。つまりキリストが再び来られる、私たちを迎えるために再び来られる、このことをですねありえないほどに期待し準備をして待っている、そのことが求められているということができるかと思うんですね。またこの主人が給仕をしてくれるっていうのはこの天国における盛大なお祝いの晩餐会、それにもなぞらえることができるでありましょう。さてこの例え話はそういうことを言っていると思われるわけでありますけれども、それでは目を覚ましていると、腰に帯を締め灯火を灯している、そして目を覚ましているというのはどういうことなんだろうかと、具体的には どういうことなんだろうかと、私たちはどういうふうにして具体的に再び来られるキリストをお待ちしていればいいんだろうか、そういうことになるだろうと思うんですね。そこが疑問になるわけであります。目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだとおっしゃる。再臨の時に迎える準備がしてあるということだと申し上げました。ではその準備というのはどういうことなんでしょうか。私たちはどのように準備して今私たちは生き、そしてキリストをお待ち申し上げていればいいんだろうか、そういうことを考えざるを得ないわけですね。まあ、腰をに帯を締め、灯火を灯して目を覚ましている、まあこれは私たちが本当にこの聖書に書かれている通りですね、尊い行いをして、立派な行いをして、良いことをたくさんして、本当に火の打ち所のない人間となっているんだということなのであろうか、あるいはいつも四六時中イエス様のこと、神様のことを忘れないで礼拝しているということなんだろうか、あるいはいつもですね、愛に満ちた人、いつもどんな人を愛する人となっているということなのであろうか、まあ、いろんなことを私たちは考えるだろうと思うんですね。そういたしますと、まあ、先週1週間を振り返ってもですね、まあ、私たちはまず礼拝は悔い改めから始まるわけでありますけれども、先週この私自身振り返ってみましても、まあ、あることで面白くない思いをしですね、腹を立てたわけであります。もしそういう時にキリストが再臨されたら、私たちはもう本当に、私たちは失礼ですね、私はキリストに合わせる感はありません。まあ、ちょっとイエス様待ってくださいと、今私はもう大変この腹が立って面白くないもんですから、今来られてはまずいですと、まあ、そういうふうにこう言いたくなるわけであります。まあ、神様などどっかに行ってしまっている時に私が人生を終わる、あるいは世の終わりが来てキリストが再臨される、そういたしますと、これは天国にとても行けたもんじゃないなというふうにこう思うわけであります。あるいは私たちがですね、この人の悪口を言っている時、もう散々人の悪口を言っている時に今キリストが再臨されたらどうでありましょうか。これはもう本当にこの後半に書かれているようなですね、不忠実なしもべであるということで、とても神の国に迎え入れてはいただきそうもない、まあ、そのようにこう思うと思うんです。あるいは私たちがテレビを見てお笑い番組にですね、腹を抱えて笑って興じている時にイエス様が再臨されたらどうなんだろうかとかですね、あるいは仕事に没頭してですね、神様のことなんかまあ全然忘れてしまっている時にキリストが再臨されたら、私たちは果たして神の国に入れてもらえるんだろうか、どうなんだろうかとか、まあ、いろんなことをこう考えるわけであります。まあ、そういたしますと、私たちはとても1週間、先週1週間の自分を振り返ってもですね、まあこの時にキリストが再臨されてたら、ちょっと待ってくださいイエス様と、あと1時間待ってください、腹を立てている自分を収めますから、それから来てくださいと、まあ、待ってはくれないかもしれないなとかですね、まあ、いろんなことをこう思うわけでありますけれども、まあ、礼拝をしている時に今キリストが再臨された一番ベストであるには違いないなとか思うわけであります。タイミングが悪かったという話なんでしょうか、この話はですね、あるいはいつもこの自分を振り返っても、この愛の人となってですね、主を礼拝し賛美しているというわけにはいかないこの罪人の自分がいるわけですね。そうすると、そういう時に再臨されたら私たちは神の国に行けないのか、天国に行けないんだろうか、そんな不安がよぎるのではないかと思います。で、ここで私たちは、ではキリストの弟子たちはどうだっただろうかということを思い出したいと思います。このお話を聞いて、いつも目を覚ましていることの大切さを教わり、そしてイエス様から神を愛すること、隣人を愛することをですね、散々教えられた弟子たちであります。 じゃあその弟子たちはどうだったか。こうやって聖書を見ますと、ご承知のようにですね、やがてイエス様が十字架にかけられる前の晩、イエス様が逮捕された次の瞬間、弟子たちは皆イエス様を見捨てて逃げていったのであります。また一人ついていたペトロも、お前もイエスの仲間だろうと言われて、いやそんな人は知りませんと3度も言ってイエス様を否認しました。見捨てたんですね、裏切っただけであります。つまりイエス様が十字架にかかるのを、まあこの遠くから眺めていることすらしなかったかもしれない。もう逃げてしまった、見捨てたわけであります。まあ、そういたしますと、これは全くこの弟子たちは神の国に入れてもらう資格が1ミリだってないんじゃないかというふうに思わざるを得ないわけですね。さて、その十字架で死んで葬られた、墓に葬られたイエス様がよみがえられたとき、その最初の日に誰のところに来られたかという話であります。そういたしますと、それはその日曜日の晩、弟子たちが集まっているところにイエス様は、その復活のイエス様は来られました。最もイエス様に愛されながらイエス様を見捨てた弟子たちであります。ですから最も資格のない弟子たちであると言わなくてはなりませんけれども、その最もイエス様に来ていただく資格のないその弟子たちのところに復活のイエス様は来てくださったのであります。そしてですね、その時の聖書を読みますと、弟子たちはどうしたか、イエス様今来てもらってまずいですと言ったかということですね。そういたしますと、聖書を読むと、弟子たちは喜んだということが書かれております。あれだけの過ち失敗をしてイエス様を見捨てたのに、復活のイエス様が来られた時喜んだというのであります。まるで幼子がですね、出張から帰ってきた親を喜んで無条件で迎えるように喜んだ。そしてこのイエス様はですね、再び弟子たちをご自分の代わりとして福音を述べ伝えさせるために世界へ向かって派遣されたのであります。それはキリストが来られた時に、貧困法制で立派で火の打ち所のない弟子たちを使わされたのではなくて、最も自分を愛してくださったイエスさんを見捨てるほどに罪深く弱いその弟子たちを、しかしキリストによって許されることの素晴らしさを知った弟子たちを世界に使わされたのであります。まあ、そのことを私たちは聖書で読みますときにですね、まさに今、まあ、今は礼拝しているわけでありますけれども、まあ1時間後、私たちはやはりこの罪の自分の姿の中にいるかもしれないわけです。その時にキリストが今日再臨されるかもしれません。あるいは今日自分がこの地上の命をこの後終えるかもしれません。ちょっと待ってくださいと、準備を整えますからというタイミングすらないかもしれませんけれども、その時私たちは何ということができるでしょうか。こんなどうしようもない私ですけど、どうぞイエス様の十字架に免じて神の国連れてってください、こうとしか言えない自分がおります。しかしそのそうとしか言えない私たち、こんな罪深いどうしようもない自分でありますが、どうぞ救ってください、神の国に連れてってください、イエス様、こうおすがりすることしかできない、その私たちをイエス様は迎え神の国へ連れて行ってくださるということを、あの復活のイエス様と弟子たちの場面は教えているのであります。その時に私たちは、 やちょっと今待ってくださいではなくて、再臨のキリストが大変喜ばしいものとして移ってくるわけであります。キリストの再臨は今日かもしれません、明日かもしれません。私たちがもう神様のことなんか忘れてですね、もう人の悪口を言ってる時かもしれない、あるいはこの今日の言葉で言えば目を覚ましておらず本当に神様のことを忘れている時かもしれない。しかし私たちは、まあ、いい人になったり悪い人になったりするっていうんじゃなくて、聖書によればいつも罪人なんですね。いくら良いことをしている時でも罪人であることには変わりない。いつも私たちは罪人なんです。ですからイエス様が来られてもやはりその時も罪人だと言うしかないわけであります。けれどもイエス様はそんなことをご承知の上でこんな私たちを救ってくださるために来られるということであります。この後ですね、旧賛美歌の、まあ、旧賛美歌というと多くの教会でもこの賛美歌を用いていますから何と言っていいか分かりませんが、私たちは教会で一遍と言ってますが、その174番を歌います。キリストの再臨のことを歌った歌であります。この3節をご覧になりますとですね、途中からこう書いてあります。主よ、よくこそましましけれ、ハレルヤ、祝いのむしろにいざつかせたまえ。私も昔の文語は詳しく解釈できているかどうか分かりませんが、主よ、イエス様よく来てくださいました、よく再臨のイエス様今来てくださいました、ハレルヤ、喜びの祝宴にこの私もつかしてください。まあ、こういう喜びを歌っている歌であります。いつ来られても私たちは罪人なんです。けれどもその罪人を愛し救い、そのイエス様にすがるならば神の国へと連れて行ってくださる、そのイエス様だから私たちはいつでも喜ぶことができるわけであります。準備がしてあると、キリストにすがる準備がしてある、このように言うことができるわけであります。後半の41節からまた別の例えをイエス様はお話になって、まあ、似ていますけれども別の例えです。それはペトロがですね、主よ、この例えは私たちのために話しておられるのですか、それともみんなのためですか、とこう聞いたからであります。私たちとペトロが言ったとき、それは後に教会のことを指すわけですね。弟子たちが私たちと言ったときに、それは教会のことを指していると言っていいわけであります。そしてイエス様が別のこの42節からの例えをお話になった。ですからこれは教会に対してイエス様がおっしゃった言葉だと、このようにして受け取ることができるわけです。でこの例えはですね、もうお読みになってもうこれは分かりやすい例えであります。主人があるしもべに家の管理を任せて出かけるわけですけれども、しかしいつ主人が帰ってくるかまだ先だと思って、下男や女中を殴ったり食べたり飲んだり、この乱行の限りを尽くしたと、で思いがけない時帰ってきて厳しく罰するんだと、こういう警告のような例え話になっているわけなんですね。でこれがこの教会に対して語られた言葉であったとしたら、私たちはどのようにして聞けばいいんでしょうか。教会の与えられた使命は何だろうかというところから考えてみたいと思うんです。教会の与えられた使命は伝道であります。地の果てまで福音を述べ伝え、そのイエス様が与えてくださった使命に初代教会に生きたからこそ、また後の先輩キリスト者たちが受け継いだからこそ、ここの図紙にも教会が立っているわけであります。その教会が与えられた使命である伝道、この使命を忘れるとですね、教会の中で分 裂や争いが起きる。私は今までこの数十年の短い伝道者の生活ですが、いろんな教会のことを見、あるいは相談に乗ったりしてきたわけですが、教会が大体共通しておりますのは、教会が与えられているこの第一の使命、伝道ということを忘れてしまったときに、必ず教会では分裂や争いが起き、まあこのような例え話に書かれているようなですね、殴ったりということはないにしても相当な混乱が起きてくるんだっていうのも、私は嫌というほど見てまいりました。まさにそれは主のおっしゃった通りであるというふうに思います。私たちは教会も教会として与えられた第一の使命を忘れないようにと、それはこの世のすべての人をですね、救うこのイエス様の御心であります。そのイエス様の御心を、この世のすべての人を救おうという、イエス様の御心を忘れてしまってはならない、そういう警告として、私たちは教会として耳を傾けるべきであろうかと思うのであります。今日の聖書は、私たちの目をですね、終わりの日、キリストの再臨の時へと目を向けさせております。私たちにとってその終わりの日というのは滅びの日なのか、それとも救いの日なのか、あるいは私たちの人生の終わりというのは滅びの日なのか救いの日なのか、そのことを考えさせるわけであります。先ほどの繰り返しになりますが、いや、自分を顧みると、こんな私は救われるはずがない、資格がない、まさにその通りであります。しかし救われるはずのない、神の国に入れていただく資格のない、そのはずの私に資格を与えてくださり、招いてくださるのが十字架のキリストであります。それゆえキリストの再臨という時を、私たちは希望を持って待つことができるのであります。お祈りいたします。父なる神様、感謝をいたします。誠にいつ主が来られても合わせる顔がないようなこの私であり、私たちでありますけれども、このような私たちをも、あの弟子たちと共に、復活のキリストはおいでになり、私たちを招いてください。私たちはただただその主イエス様におすがりいたします。どうぞ私たちがキリストなしに本当に救いがたいものであることを自覚し、常にあなたに頼るものであらしてください。兄弟姉妹たちのこの一週間の歩みをどうぞあなたがお守りください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。